Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I imagine the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー第243回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と、
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日は直子さんに誰もが知る名作を朗読していただきます。どうぞお楽しみに。
セラセラ鏡に
番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばた。
今日は直子さんと2人でお届けします。直子さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はこれまで直子さんに読んでいただいておりました、
はい、
都市旬の、
はい、
いよいよ最終話。
そうです
ね、
はい、
もうとっても大作でございます
、はい、
でまたね最終話はちょっとこう分量も多いという、
そうですね、
ことですね、
はい、
かしこまりました。皆さんもね楽しみに聞いていただいてると思うんですけども、ではね、このこれまで3回にわたってお読みいただいてきました、はいはい、この作品をちょっとおさらいをしていただいて、はい、クライマックスに持っていこうと思いますので、
ありがとうございます、
はい、じゃあどんなお話だったかね、これまで教えていただけますか。
そうですね、はい、都市旬は若者なんですけれども、はい、
そうですね、
はい、今ガビ山の岩の上に座って、うん、仙人になるための修行をしています。
そうですね、
はいはい、何があっても一言も声を出してはいけない、
うん、
それが仙人である鉄管師から与えられた修行なんです。
はい、
で虎や蛇に食べられそうになったり、すごい厳しい嵐が来たりする中で、うん、非常に危険な状況になるんですけれども、うん、それにじっと耐える都市旬でした、
はい、
しかしとうとう、神様の将軍にですね、
はい、
矛で突き殺されてしまいますという、 そういうところで前回終わらせていただきました。
鬼気迫る、
はい、
迫りすぎてもう死んじゃってるんです、ね、
そうなんです、はい、
死んじゃったらそこで終わりじゃないのと思いますが、
はいはい、
この先まだまだあります、ということですね、
はい、
かしこまりました、はい、じゃあ楽しみに皆さんも、ね、お聞きいただけたらと思います。それでは直子さんに都市旬の最終話を読んでいただきます。お願いします。
都市旬最終話、芥川龍之介。都市旬の体は岩の上へ仰向けに倒れていましたが、都市旬の魂は静かに体から抜け出して地獄の底へ降りていきました。この世と地獄との間には暗穴道という道があって、そこは年中暗い空に氷のような冷たい風がピューピュー吹きすさんでいるのです。都市旬はその風に吹かれながら、しばらくはただ木の葉のように空を漂っていきましたが、やがて新羅殿という額のかかった立派な御殿の前へ出ました。御殿の前にいた大勢の鬼は都市旬の姿を見るや否や、すぐにその周りを取り巻いて膝橋の前へ引き連れました。膝橋の上には一人の王様が真っ黒な着物に金の冠をかぶっていかめしくあたりをにらんでいます。これはかねて噂に聞いた閻魔大王に違いありません。都市旬はどうなることかと思いながら、恐る恐るそこへひざまずいていました。
こら、その方は何のためにガビさんの上へ座っていた。
閻魔大王の声は雷のようにギザ橋の上から響きました。都市旬は早速その問いに答えようとしましたが、ふとまた思い出したのは、決して口を聞くなという鉄管師の戒めの言葉です。そこでただ頭を垂れたまま推しのように黙っていました。すると閻魔大王は持っていた鉄の尺を上げて、顔中のひげを逆立てながら、
その方はここをどこだと思う。速やかに返答をすればよし。さもなければ時を移さず地獄の呵責に合わせてくれるぞ、
と痛気高に罵りましたが、都市旬は相変わらず唇一つ動かしません。それを見た閻魔大王はすぐに鬼どもの方を向いて荒々しく何か言いつけると、鬼どもは一同にかしこまってたちまち都市旬を引き立てながら新羅殿の空へ舞い上がりました。地獄には誰でも知っている通り、剣の山や血の池のほかにも焼熱地獄という炎の谷や極寒地獄という氷の海が真っ暗な空の下に並んでいます。鬼どもはそういう地獄の中へ代わる代わる都市旬を放り込みました。ですから都市旬は無残にも剣に胸を貫かれるやら、炎に顔を焼かれるやら、舌を抜かれるやら、皮を剥がれるやら、その苦しみを数え立てていては到底再現がないくらい、あらゆる責め苦に合わされたのです。それでも都市旬は我慢強くじっと歯を食いしばったまま一言も口を聞きませんでした。これにはさすがの鬼どもも呆れ返ってしまったのでしょう。もう一度新羅殿の前へ帰ってくると、さっきの通り都市旬を膝橋の下に引き連れながら御殿の上の閻魔大王に、
この罪人はどうしても物を言う景色がございません、
と 口をそろえて言上しました。エンマ大王は眉をひそめてしばらく思案に暮れていましたが、やがて何か思いついたと見えて、
この男の父母は畜生道に落ちているはずだから、早速ここへ引き立ててこい
と一匹の鬼に言いつけました。鬼はたちまち風に乗って地獄の空へ舞い上がりましたと思うと、また星が流れるように二匹の獣を駆り立てながらさっと神羅殿の前へ降りてきました。その獣を見た年春は驚いたの驚かないのではありません。なぜかといえば、それは二匹とも形はみすぼらしい野生馬でしたが、顔は夢にも忘れない死んだ父母の通りでしたから。
こら、その方は何のためにガビ山の上に座っていたか、まっすぐに白状しなければ。今度はその方の父母に痛い思いをさせてやるぞ。
年春はこう脅されても、やはり返答をしずにいました。
この不幸者めが、その方は父母が苦しんでもその方さえ都合がよければいいと思っているのだな。
閻魔大王は死んだでも崩れるほど凄まじい声でわめきました。
うて鬼ども、その二匹の畜生を肉も骨も打ち砕いてしまえ。
鬼どもは一斉にハッと答えながら鉄の鞭を取って立ち上がると、四方八方から二匹の馬を未練未尺なく打ちのめしました。鞭は隆々と風を切って、ところ嫌わず雨のように馬の肉を打ち破るのです。馬は畜生になった父母は苦しそうに身をもだえて、目には血の涙を浮かべたまま見てもいられないほどいななき立てました。
どうだ、まだその方は白状しないか。
閻魔大王は鬼どもにしばらく鞭の手をやめさせて、もう一度年春の答えを促しました。もうその時には二匹の馬も肉は裂け、骨は砕けて、息も絶え絶えに膝端の前へ倒れ伏していたのです。年春は必死になって鉄管師の言葉を思い出しながら固く目をつぶっていました。するとその時彼の耳にはほとんど声とは言えないくらいかすかな声が伝わってきました。心配をしてない、私たちはどうなってもお前さえ幸せになれるのならそれより結構なことないのだからね。大王が何とおっしゃっても言いたくないことは黙っておいで。それは確かに懐かしい母親の声に違いありません。年春は思わず目を開きました。そうして馬の一匹が力なく地上に倒れたまま、悲しそうに彼の顔へじっと目をやっているのを見ました。母親はこんな苦しみの中にも息子の心を思いやって、鬼どもの鞭に打たれたことを恨む景色さえも見せないのです。大金持ちになればお世辞を言い、貧乏人になれば口もきかない世間の人たちに比べると、なんというありがたい志でしょう、なんというけなげな決心でしょう。 トシシュンは老人の戒めも忘れて丸ぶようにそのそばへ走り寄ると、両手に半死の馬の首を抱いてハラハラと涙を流しながら、おっかさんと一言を叫びました。その声に気がついてみると、トシシュンはやはり夕日を浴びて洛陽の西の門の下にぼんやり佇んでいるのでした。霞んだ空、白い三日月、絶え間ない人や車の波、すべてがまだ峨眉山へ行かない前と同じことです。
どうだな、俺の弟子になったところが、とても仙人にはなれはすまい。
片目すがめの老人は微笑みを含みながら言いました。
なれません、なれませんが、しかし私はなれなかったこともかえって嬉しい気がするのです。
トシシュンはまだ目に涙を浮かべたまま、思わず老人の手を握りました。
いくら仙人になれたところが、私はあの地獄の死んだ殿の前に鞭を受けている父母を見ては、黙っているわけにはいきません。
もしお前が黙っていたら、
と鉄管師は、急におごそかな顔になってじっとトシシュンを見つめました。
もしお前が黙っていたら、俺は即座にお前の命を絶ってしまおうと思っていたのだ。お前はもう仙人になりたいという望みも持っていまい。大金持ちになることはもとより愛想が尽きたはずだ。ではお前はこれからのち何になったらいいと思うな。
何になっても人間らしい正直な暮らしをするつもりです。
トシシュンの声には今までにない晴れ晴れした調子がこもっていました。
その言葉を忘れるなよ。では俺は今日限り二度とお前には会わないから。
鉄管師はこういううちにもう歩き出していましたが、急にまた足を止めてトシシュンの方を振り返ると、
ああ幸い今思い出したが、俺は大山の南のふもとに一軒の家を持っている。その家を畑ごとお前にやるから、早速行って住まうがいい。今頃はちょうど家の周りに桃の花が一面に咲いているだろう。
さも愉快そうに付け加えました。
FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
Naoko-san に都市旬の最終話を読んでいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
よくぞこんな難しい作品をそんなに完璧にお読みいただいて、素晴らしい。
ありがとうございます。
はい、どうでしょう、今読み終えて、
はい
ね、ちょっと間が空いちゃったので、
そうですね、
大変だったんじゃないかなと思いますが、あ、はい、まあ、最後まで今読み終えていただいたんですけど、どんな感想をお持ちでしょうか。
芥川龍之介の文の素晴らしさ、
はい、
構成の素晴らしさ、はい、
やっぱ 文章と対峙されたということですよね。
はい、
例えば、
はい、
どんなところの文章がいいなって。
そうですね、まあ、このクライマックスのところで、はい、そのずっと口を聞かずに頑張っていて、
はい、
で、最後にそのお母さんっていうところで、はい、ちゃんと老人の戒めも忘れてっていう一言をすっと入れてるという、
はい、
こういうなんかこの小技じゃないですけれども、はい、きちんとその人物 の、うん、感情の流れを、
うん、
ちゃんと文章で書いてくれているんで、
なるほど、
まあ、その通り読めばいいといえばそうなんですけれども、
なるほど、
はい、こう突っ込みどころがないというか、今までね、今まで黙ってたのになんで忘れんねんじゃなくて、このずっと流れでお母さんがもう泣かせるようなセリフを言って、もう本当にもうのめり込める文章でした。
なるほど、はい、こう無駄がないっていうことと、
ね、
それから矛盾がない、
はい、そうです、矛盾がないです
っていうことですね、
は
い、
おっしゃる通りです ね、そう、それを言いたかった。
なるほど、まあね、知性的でいらっしゃいますし、
そうですね、
まあ、ね、中身言いますけど子供向けだということなんですけど、
あれみたいな、
文章難しいですよね、はい、
もう十分、もう毎回ちょっと、毎回っていうか今回の最終話については、
はい、
練習してるときは感動しながらちょっと泣きながら
読んでた時も、そうですよね、で、はい、お母さんのセリフなんかも、もう本当に心から、
はい、
うん、こう年収のことを思っているっていう感じがもうすごく出ていて、私も泣かされそうになりました、はい、でもここね、すごく胸を打つシーンですよね、うん、
はい、
でもね、その胸を打つシーンの前に、
はい、
地獄で偉い目に遭ってるのがまたもう、はい、いっぱい名詞も出てきますよね、
は
い、形容詞も名詞も、
はい、
ワンサが出てきて、
はい、
まだやるかっていう感じの、うん、こう畳みかけるような描写が、さすがですよね、このね、
さすがです、はい、
でも読みにくいですよね、これね、
あ、長くて読みにくいですね、
それを、はい、そんなに間違わずに、すごいなと思いながら、
いやいやいや、ただこう畳みかけるように文章が来るので、うん、
はい、
自然と動きが出てくるというか、読んでいて、
なるほど、
うん、そこがやっぱり芥川龍之介の上手なところなのかな。
そうですよね、うん、で、まあ、前回魅力、はい、芥川の魅力はって言ったら、うん、なんだか歌うような音律にあるって言ってる方がいらっしゃったんですけど、はい、
なるほど、
はい、でここの畳みかけるような文章の中にも、
はい、
こう独特のリズムっていうかね、うん、はい、そういうものもあって、
はい、
読んでいても、
うん、
こう臨場感が自分で出たりとかするのかなと思いましたけど、はい、いや、いかんせん難しいですよね。
そうですね、確かに難しいです、ね、
はい、
でも私のおすすめとしては、
はい、
この作品は
声、はい、
ぜひ声出して読んでいただきたいなと、皆さんも。
そうなんですね、
目読よりも、
はい、
声を出して読む方が、
はい、
こうその情景とかがリアルに立ってくるっていうか、
それが音律っていうことなんでしょうかね、
かもしれないですね、
あら、はい、まあ、直子さんみたいに読めません、
そんなことがあるんです、まあ、閻魔大王とかも、
はい、
ね、お一人で読むときとかでも恥ずかしがらずに、うん、なりきって読んだら、
なるほど、なるほど、なるほど、
なりきって読んだら面白いです、
そうですよね、
はい、
やっちゃっていいという
やっちゃっていいです、
いいですよね、
は
い、
それはやっぱり目読よりも音読で、は
い、なるほど、なるほど、
まあね、ちょっとわははとか入れたり、
うん、
ね、自分なりに工夫したりしてもいいし、
なりきってやっちゃうと楽しいよっていうことですね、
はいはい、
なるほど、でもね、これ私ちょっと読もうと思ったんですけど、
はい、
もう噛んで噛んで読めない
私も最初噛みました
はい、こんなにスラスラと読めるようになる秘訣とかありますか？すごい聞きたい。
秘訣ですか、
はい、
まあまあ何回か読むっていうのが一番だとベースとは思いますが、
はい、
秘訣、
うん、みんな聞きたいと思うんです。直子さんのファンもいっぱいいらっしゃいますので。
ありがとうございます。
この、うん、こんなにつまらないで読める方法、うん、みんな聞きたいと思うんですけど、
いや、はい、あまり意識はしてないんですけれども、そうですね、まず内容を理解することですよね、
はい
はい、であと情景を思い浮かべること、
うん、
それと焦らずにゆっくり最初のうちは読むことかな。
ゆっくり読むがいい。
最初のうちは
そうなんですね、はい、初めからこうスピード上げて読むんじゃなくって、ええええええ、田中さんはゆっくり読まれるんですか？
最初はゆっくり読んで、
で
だんだん音楽とかつけてもらうと、
はい、
早く読んだり緩急つけるような。
なるほど、
はい、ただこのこの都市旬については、
はい、
すごいキャラ立ちしてるんで、
あ、なるほどなるほど、
セリフがすごいもう立ってるので、
はい、
私はどちらかというとト書き部分は淡々と読むように
はしてましたけど、はい、なるほどなるほど、うん、
じゃあね、なんか答えになってないから
。いやいやいや、音律がとかっていうような声もありましたけども、うんうん、自然と文章がもうそうなっているので、はい、
まあ、そ
んなに、はい、抑揚つけて読むんではない、
うん
うん、のもいいかなっていうことですかね。
そんなに大げさな、うん、大げさな抑揚はいらないかなと思いますが、いやでもそれは正解はないんで、
そうですね、
はい、私なりの読み方なので、
もちろん朗読にね正解というものもないですし、はい、点数をつけるとかっていうことも、はい、うん、タブーとされておりますので、はい、まあ、皆さんがお声に出して読んでいただくときに何か感じてもらえればいいかなっていうことで読んでくださったということですね、はい、私が勝手に結論を言ってしまっていますけれどもね。ただ今お聞きしてたらやっぱり芥川の文章は素晴らしいということが結論だそうでございます。
私も大発見でした、これは。
あ、そうなんですね、まあ、それくらいこの、はい、作品に対峙していただいた、うん、ということでしょうね。
はい、
まあ、これだけ素晴らしい朗読をしようと思えばそうなっていますということですね。
恐縮です、
はい、ありがとうございます。まあ、これまでね、直子さんに4回にわたって芥川龍之介の都市旬を読んでいただきました、はい、お疲れ様でございました。
聞いてくださってありがとうございました。
ありがとうございました。
I'm flying into your dream。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。さあ、直子さんには対策を、ね、一つ仕上げていただきました。はい、でほっとする間もなく、は
い、
次回からまた新しいお話が始まるということでございまして、
はいはい、
でこれもまた重い作品でございます ね、
ちょっとミステリー
のミステリー
あるような、でもと東野圭吾さんとはまた違う感じの、
なるほど、
はい、
ちょっと作者さんだけでもお話ししていただいてもいいかしら。
あれ、ドバスでした
。私知ってます、松本清張ですね。
そうです、松本清張、はい、
知っております。聞いてくださってる方が、
はい、
楽しみにしていただけたら嬉しいなと思います。はい、皆様どうぞお楽しみに。はい、この番組のパーソナリティは
本土コンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。